FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、今日もグローイングの太田康之さんにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さあ、前回ですね、はい、太田さんにちょっとお話をお伺いしまして、うん、まあ、あの携帯を iPhone7 に変えられた話もありますけども、はい、もう使い慣れましたか？
そうですね、やっぱり慣れるより慣れる、
まあそう、慣れろですね。まあ、とりあえずなんか説明書とかいろいろね、大きいじゃないですか、特に携帯の説明書って。
説明書はね、目を通してない
です。だと思います。うん、多分ほとんどの方は多分目を通してないと思うんですよね。うん、でも結構触ってたらね、あ、こんな機能あるんだってのが分かったりするんで ね、 でね、うん、まあそういう風に使われてる中ではございますけども、 でも本当にね、その iPhone7 に変えられるまでの間っていうのが、はい、携帯電話、まあそういうことね、 iPhone もなしでお過ごしになられてたという風なところだったと思うんですけども、うん、ね、で前回もお話ありましたけど、その時はちょうどその京都とか東京とかいろいろ点々とこう回ってと言いますか。
そうですね、その間に忘れてましたけど、台湾にも行ってるんですよ。それから台湾にもちょっと仕事の打ち合わせで行ったりしてて、
はい、台湾、
はいはい、でちょうど泊まったのがそのホテルオークラのプレジール台北っていうんですけど、はいはいはい、その泊まってる日にですね、はい、ちょうど卓球の深田愛ちゃんと、
結婚のね、結婚の会見ニュースありましたよね、はい、
日本で会見されて、はい、台北で、うんうん、会見されて、はい、その会見される時のホテルに泊まってたんですね。
え、
うん、朝起きて出ると、はい、もうテレビカメラの車がたくさん並んでるんですね。
あ
ら、ちょっと僕も台湾デビューすることになったのかなというふうに思ったんですけど、
あら、
全然違って、
ね、それは違いまして、
うん、
はい、
でホテルの人にこれ何があるんですかって言ったら、またその愛ちゃんと、
愛ちゃんと、うん、はい、
そうです、
結婚の、まあ、会見といいますか、それがあるんです、
ここであるんです。
へえ、うん、まあ、太田さんもそこにこう混じっていてもよかったんじゃない
ですか。いやいやいやいや、やっぱもうすごいですね、人気の度合い
っていうのはね。やっぱそうですよね、もうやっぱり卓球といえばやっぱりもう今ね、いろんな選手ありますけど、やっぱり愛ちゃんなんですよね。
そうですね。
でまたその台湾とか卓球のね、強いところでもありますし、
そうやって、その台湾に行ったりするのも全部携帯で、その QR コードとかね、全部してて、予約も全部それを携帯の中に入ってる。
いや、それこそ本当そうですよ。僕ら日本人がね、多分その海外に行った時って、この iPhone とかスマホすっごい重宝しないと。
そうです、そうです。
翻訳機能とかいろいろありますから、
ね、いろいろありますから、はい、行った時に何にもわからない。
そうですね。
うわー、それ台湾行くまでに変えたかったんですけど、ちょっと時間がなくて無理で、
はい、
でも行ったものの場所もわかんない、道もわからない、タクシーに乗って、うん、ちゃんと正しいルートを通ってくれてるのか
どうかわからない、うん、そうですね、
鼻歌歌われてますから逆になんか運転する時に鼻歌歌われながらこうタクシー乗られると、なんか絶対遠回りしてるこの人っていう風にね、
ちょっとご機嫌だったでしょ、多分お客さん乗ってるみたいな感じでご機嫌だったなと思うんですけども、
そうそうそう、だからもう怪しいな。現地行ったら通訳の人がね、ちゃんといて、うん、そこから仕事のあれはできたんですけど、それまでの移動手段とか待ち合わせ時間にたどり着ける
か、怖いですね、やっぱり。
そうです。どうやって空港からですね、
はい、
うん、台北市内まで行ったらいいのかとか、
うん、
いつもはこう携帯で調べてこうね、するんですけど、
はいはいはい、
携帯ついても携帯、あ、使えないで、聞こう、あ、聞けないどうしよう。
まあね、なかなかに、また英語がね、公用語とは言いつつも、なかなか喋るのも難しいですからね。
海外行くのはね、ストレス溜まりますね。
あ、そうですか。
その瞬間やっぱり英語の勉強はやっぱちゃんとしとこうかなって思いました。
あ、もう本当に今ね、それこそ子供たちってその英語のね、うん、授業っていうのはちっちゃい頃からずっとやってる子も多いですからね。
そうですね、うん、だからもう本当英語っていうのをですね、勉強しにちょっと何ヶ月か留学に行こうかなと思って、ね、ちょっと考えたり、
ちょっと今検討中。
そうですね、
そうなんです。
1ヶ月2ヶ月行ったらある程度は喋れるんじゃないかな。
あ、でもまあ現地の人とこう話すことが一番こう勉強になるっていうのは聞きますけどもね、
だから行って だって旅行行って終わり際ちょっと喋れるようにとか聞き取れるようになってくるみたいな、そんな感じがあるじゃないですか。
そうです ね
海外行ったりしても
なんかかっこいいですよね。やっぱこう英語が聞き取れてこう話したりすると。
そうですね、もう分かんないけど言われてることも、うん、あ、オッケーオッケーオッケー言われてることをリピートしてるんですね。
あ、うん、でももしかしたらね、そうなりますと、もし本当に留学に帰ったなると、そのあとですね、この放送が全部海外バージョンになってたり。
そうですね、もう英語でしか喋りません。もうイングリッシュオンリー
よ。私も一緒に留学させてもらっていいですか。そうしないと通用しないと思うので ね
通訳で、
まあ、いずれもしかしたらそういった時も来るかもしれませんので、
インターナショナルに行きましょう。
はい、ね、皆さんね、ちょっとそういった時も、楽しみにしていただきたいなと思いますけども、はい、まあ、でも思わぬところからちょっと台北にいたお話をちょっと今日はお話しいただきましたけれども、ね、はい、まあ、でもね、あのこの、建てる前に知っておくといい話では、まあ、いろんなね住宅に関する、はい、勉強しておくべきことなどをお話しいただいてますけれども、うん、お父さん、まあ、純粋な疑問なんですけども、はい、やっぱりこう家を建てるっていうことに関しまして、うん、タイミングっていうのは多分各家庭でそれぞれあると思うんですよね、はい、やっぱお金の工面ができたりとか、うん、まあ、ある程度その計画ができたりっていうのはもちろんあるんですけども、はい、うん、なんかこう建てるべき時期とかっていうのもあったりするんですか。
時期ですね、その季節的なところは、うん、まあ、ほとんどないっていう方が正しいのかなと思うんですが、はい、ただ梅雨の時期とかね、うん、やっぱりこう例えば基礎したりとか建前したりするっていう時に、はい、やっぱり雨に打たれやすいとかっていう時はできたらまあ避けたいかなっていうところはありますけども、ただこればっかりの天気なので、この日晴れてるよって言っても田島はやっぱりこう弁当忘れても傘忘れなっていうぐらい ね天候は変わりやすいですから、はい、今日は晴れてるな、天気予報ではいけるなと思ってても急にね昼ぐらいから
雨が降ってきたり
ということもあるので、
本当あります、まあ、
その時期的なところっていうのをなかなか検討するのは難しいかなっていうところはありますよね。ただ
例えば、はいはいはい、
資金的なところでいきますと、うん、やっぱりよくその勉強会来られる方でも、はい、よく建築時期がね、3年後とかっていう形でね、こう書かれてる方がいらっしゃるんですけど、その3年後っていうのに明確な理由があって3年後だったらいいんですよ。例えば子供さんが小学校に上がるのが3年後、
は
い、
うん、
だからその学校区がねあるとか、もしくは小学校行かれてて校区を変わりたくないから子供さんが卒業して中学校に上がるときに家を建てるとか、はい、っていうような形でいろいろとこう明確な理由があって時期がね、先延ばしになってるんだったらいいんですけど、
はい、
もしかしたら皆さんが今自己資金がないからとか、
うん
う
ん、
もうちょっとその手元に資金ができてから家建てようとか、うん、っていうような形で、考えて、まあ、それが正しいかなっていう選択をされてることは実は間違ってることもあるわけですよね。
ほう、
だから3年後って言われて本当に3年後にするのか、もしくは今非常に低金利の時代ですから今建ててそのままローンの返済、安い金利をグリップして、そのまま返済を進めていく方が得なケースというのは多々あります、
はい、
ですからまあそれはまあそれぞれね属性がありますから、まあ、そういったところをまず考えるのが一番最初になってきますから、まずは、3年後とかっていうふうに頭で固定観念を持って進めるんではなくて、まず今の現状で私たちは今建てる方がいいのか、もしくは3年後5年後10年後建てる方がいいのか、金利の状況を見据えた上でどっちが得なんだろうっていうことを客観的にですねちゃんとシミュレーションする、
うん、
でその上で、あ、私たちの場合は3年後がいいね、私たちの場合は、あ、今建てる方がいいんだなというような形のことを判断していただいて家作りをするっていうのがやっぱり一番大事ですね。だから工務店さんや建てる会社さんを探すより先にまずは皆さんが組まれようとしている住宅ローンっていうのはもう100万200万のものじゃないんです。
そうですね、
も
う
数千万円っていうものを35年っていうすごいロングスパンにわたって借りていくわけですから、はい、やっぱりここのローンの組み方返し方によって人生計画って大きく変わります。まあ、住宅ローンのピークと教育資金のピークって必ず重なります、
はい、
重なりますからね。だからそこを乗り切れるかどうか、単なる年収だけで予算を判断してると子供さんが大学行ったりね、するときにそこの支出と収入とそこの一番厳しい時代を乗り越えることができますかっていうところですね、
うん、
ここをしっかりやっぱ考えとかないと、まあ、大きなローンを組みますから非常に不安だと思うんですよ。まずはそこをですね考えることっていうのをやるべきだと思いますね。
そうですね、うん、まあ、本当に今お話聞いてまして、やっぱりその先の明確な理由ですね。例えば先ほどおっしゃってましたけど、うん、小学校にお子さんが通うから、うん、まあ、この時に家を建てたいっていうふうなものがあれば、
うん、
まあ、その 3年後とか、例えば5年後とかっていう風なことで目標を立ててもいいとは思うんですけども、はい、今立てる方がお得って言いますかね、うんうん、まあ、あの返済もちゃんと計画通りできるっていう風な、やっぱ環境っていうのもそれぞれやっぱあるわけですね、
そうですね、
各家庭によって。
だから、本当5年後とかって先延ばしすると、当然ですね、これから家建てる方は、60歳もしくは65歳児のローンの残債が一体いくら残ってるのか、絶対これ確認しとかなきゃいけないんですよ。うん、昔はですね、皆さんがこう建てられたお父さん、お母さん、我々のお父さん、お母さんの時代は、大体家を建てて、まあ、60で退職した人は、60からもそのまま年金がもらえるっていう時代だったんですよね。はいはいはい、ところが、今家を建てられる方っていう、我々世代の方っていうのは、大体60から65に年金がもらえない、さらにそれが伸びるかもしれない、うん、これ同じ日本という国であったとしても制度が変わってしまったので空白の期間というのがあるわけですよ、
はい、
この時に住宅ローンが一体いくら残っているのかっていうのはやっぱりちゃんと考えとかないとですね、
そうです
ね、コツコツ払ってきた住宅返済ができなくなったりするとその住宅を売ってまたアパートに逆戻りっていうことも平気である時代ですから、
そうですよね、うん、
単なる年収だけでこうとか毎月の返済を基準にしてこうとかっていうような形の家作りするのは非常に危険だと思いますね。
怖いですね、うん、そうなりますと。だからやっぱりその今後の、ね、将来設計というものはやっぱり必ず必要というところですね。
はい、
またねこういったこともまた実際にねグローイングさんなど他のね、住宅に関する、お店などに行ってですね、はい、実際そのあたりもやっぱりこうお話とか聞いていただけるんですよね。
そうですね、うん、弊社の方では皆さんにはまず会社選び、うちで建ててくださいとかっていうわけではなく、
はい、
まず資金計画ですね、うん、ファイナンスのところをしっかり煮詰めていただいて少しでも失敗しないように家作りをしていただくっていうようなスタンスでやってますので、まずは勉強会なりねまた定期的に開催しますので、またホームページもしくはこの放送でまたお知らせをします。ですからまた不定期でこう開催しますけども、そういった勉強会に来ていただいて、それから個別でね資金をまずグリップするっていうところ、それから次に工務店さん選びっていう形でね、そういったステップで進めていただけたら、皆さんの家作りもね、成功するのではないかなというふうに思います。
はい、はい、本日も住宅に関する、素晴らしいお話ありがとうございました。はい、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。